今朝は、いずくまでも行かんと題して、山崎牧師にメッセージを取り継いでいただきます。その前に、本日の聖書の箇所を、松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝は、使徒の働きです。使徒の働き5章33節から42節までです。新約聖書217ページ。使徒の働き5章33節から42節までお読みいたします。彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。ところが、すべての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、使徒たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うか、よく気をつけてください。というのは、先ごろチュダが立ち上がって、自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今、あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、死滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは、皆のために辱められるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
1週間が巡って、再び今日を得て感謝です。向こうの方を見ますと、酒井兄弟帰ってらっしゃいますね。東京本社に転勤になられて、久しぶりに母教会にお帰りなさい。はい。主にある仲間の交わりは嬉しいものです。さて、今は12月も後半に入ってるんですけども、自分ごとですいません。この11月って月はですね、あらゆる記念日が集中してる月なんですよ、私にとってはね。まあ、ことの起こった順番でいくならば、生まれて初めて教会に行ったのが11月6日でした。日にちも覚えてます。そして洗礼受けたのも11月行って、その月のうちに受けてしまったという即成栽培コースの私なんですけども、11月27日でしたね。27日ね。それから、そうです、イエス様の福音を伝えるためにもう生涯を捧げるんだっていう献身の決断をしたのも11月でした。23日の祝日の集まりでね。そして、よくご存知のように、11月1日は結婚記念日。どの記念日をとってもですね、私の人生にとってこれを方向づけ、決定づける大きな意味の記念日なんですね。まあ、今日はそういう中で、この箇所を取り上げるわけですけれども、つまり、 いずくまでも行かんという題をつけました。どこまでもついていきますという意味なんですよ。後でそういう歌を歌おうとしてますからね。いずくまでも行かん、いずくまでも行かん、どこまでもついていきます、愛する主の後をっていうふうに歌うんですね。イエス様に出会って本当に私はそのような気持ちにさせられました。であんな風にして洗礼受けちゃってよかったんかなって振り返るところであります。あまりにもあっさりとね、深く考えもせずに。でも今まで持っているっていうことは、イエス様が憐れんで選んでくださり、ずっと真実な手で支えてくれたからだなと思います。今ちょうど50年、本当に感謝しております。さてこの出づくまでも行かんというこの歌を思うときにですね、今日の聖書箇所の終わりがけ、あの時の弟子たちの心境はまさにこれだったんじゃないかと思うんですね。41節を見てください。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。イエス様の弟子たちです。ユダヤ人議会で恥ずかしめられます。侮辱されます。ひどい目にあります。体中鞭当てられてヒリヒリズキズキ痛む体を引きずるようにして議会の会場を後にするんですけども、でも心は喜びでいっぱいなんですね。喜びながらってあるんですね。胸の中にきっと歌があったんでしょう。それこそイエス様、愛するイエス様、どこまでもあなたの後についてまいりますというね、そういう思いが。使徒の働きの学びを続けます。今日は五章の後半ですが、時は紀元30年でした。ところはエルサレム、イスラエルの首都です。神殿の隣の会議場ですね。そこには怒り狂ったユダヤ人議会の議員たちが弟子たちを横目で睨みながら恐ろしい相談をまとめています。もうこの際にまとめて処分しましょう、あいつらを。それがいいと私も賛成です。そういう相談ですね。そういう物騒な言葉で朗読が始まったでしょう。33節見てください。33節、彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。これを聞いて怒り狂いって一体何を聞いたのでしょうね。何がこの議員たちをそんなにも怒らせたんでしょう。それは初代のキリストの弟子たちの大胆な証言だったんですね。この大胆な証言、あまりにも生意気に聞こえて許せん、彼らのプライド、逆なでしたのです。それでこの決断ですね。さて、どんな大胆な証言がその日あったのかということを見るために、27節に遡りましょう。こうあります。彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと、厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。あの人というのはイエス・キリストです。その血の責任を我々に負わせようとしているではないか。その時に弟子たちは答えます。ペテロをはじめ、人たちは答えていった。人に従うより、神に従うべきです。私たちの父祖の神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。ペテロたちの大胆な証言のエッセンスを2行にしました。 アウトラインのを見ていただきましょうか。 A のポイントの続きの仮括弧の2行ですね。一緒に声を出して読んでください。はい。人に従うより神に従うべきです。神はイエスをよみがえらせた。罪の許しを与えるためにこのイエスを救い主としてご自分の右に挙げられた。私たちはその証人。イエス様の十字架と復活、そして昇天を力強く証言しているのですね。これです。これがユダヤ人議員たちを怒らせるのです。弟子たちとしてはこれは私たちが見たこと、聞いたこと、確かめたことで黙っておれんのです。あなた方が黙れと言ってもそういうわけにはいかないのです。人に従うよりは神に従うべきです。そうじゃないですかってね、そういう勢いですよね。私たちは証人です。この証人という言葉はとても興味深い言葉です。もうご存知かと思いますけれども、ギリシャの言語では証人という言葉はマルトゥレス、実は殉教者という意味なのだそうです。殉教者というのは自分の信ずる信仰を捨てることを拒んで命までも投げ出すというね、そういう信仰ゆえに命捨てることを殉教と言いますけれども、証人という言葉は殉教者という言葉と同じ言葉ですね。英語読みではマーター、こんな綴りで書くんですけどね、マーター、殉教者。そういえば使徒の働きのこの冒頭にあった重要な言葉を思い出します。イエス様は天に上げられる直前、弟子たちを集めておっしゃった言葉の中でね、聖霊があなた方に臨まれるときにあなた方は力を受けます、そして地の果てにまで私の証人となりますとおっしゃったんですね。私の証人となります。イエス様のことを証言する人間となるというんですね。それは言い換えるならば殉教者だというんですよ。その証言に命をかけてね、まことか、はい、まことです。誓えるか、はい、誓います。命取られると言っても主張するか、はい、そういたしますっていうね、そういう意味での証言、証人なんですね。だから先ほどの言葉は地の果てにまで私の殉教者となりますと言われたと受け取ってもいい言葉ですね。へえ、そりゃ知らんかったな、イエス様の弟子となるってのはそんな命がけのことかいってね、ああ、お気軽に洗礼受けちゃったとかね。私もそう思いましたよ、後でね。そんな意味だったんかって。でも、そのことを今後悔はしていません。確かに、お気軽で受けちゃったんですけども、でも、後でその意味を知って、襟を正して、受け止め直しました。その覚悟を自分の中に少しずつこう育てていったと思いますね。まあ、まだ実際その、命、狙われて、それでも信仰を告白するかって、そこまで やられた経験はないんですけども。でも、そんなことをふっと思いながらも、私は貫くつもりです。その時に、助けてくださいね。そんなふうに祈ったことがありますね。さて、ですから、本気で、殉教者という意味の証人になろうとしたならば、これは並大抵のことではありません。実際その場になったらばビビってしまうでしょう。ですから私たちの頼りは聖霊に頼るだけですね。聖霊が望まれるときに力を受けて殉教者になれるのだとイエス様はおっしゃったわけですから。そしてパウロの言葉を借りるならば、神が私たちにくださったのは力と愛と慎みとの霊です。聖霊とはそういうお方です。天来の力、そして主を愛し人々を愛する愛で、単に感情的に突っ走るんでなくて慎みを持った、そのような聖霊 に満たされることが鍵ですね。そして聖霊のこの満たしを受けるときに、私たちは本当に大胆な証人になれると思うんですね。年齢に関係なく。私はそのことを高3のときに一つ体験します。先週のメッセージでは、私がまず高校生英語弁論大会でもう大変な失敗をしてしまって、その惨めさの中から自分というものを知ってイエス様を信じる人間になったということをお話ししましたね。で、ああやって私はクリスチャンになったんですけども、翌年、かねてから願ってた留学の試験パスできまして、1年アメリカ留学します。夏に行って翌年の夏に帰るんですね。そしてまた秋が来ました。その時にですね、また全国高校生英語弁論大会の募集があったんですね。もう一度出ようと思いました。今度は、再軍備と我々なんてそんなとんでもないかけ離れテーマじゃなくてですね、自分自身の体験を語ったんです。キリストに出会って、一人の高校生が、どんなふうに内側が変えられたか、このことを親に伝えた結果、夫婦仲の悪かったこの自分の父親、母親がね、変えられ始めて、まず父親も、心の穏やかな人間に変えられたということですね。そんなことをですね、それこそ証ししたんですよね。よくもあんなことしたもんだなって、後で言うかって。一般のスピーチコンテストですよ。ね。でも、止められなかったんです。で、そのコンテストが終わって、審査員の公表が来ますね。書いたものを私いただいたんですよ。で、面白いです。対照的な二つのね、好評があったんですね。一つはね、wonderful, clear, gripping voice. 素晴らしい。明瞭で、聞き手の心を捉えるような話し方ってね、内容も素晴らしかった。って言って、満点をくださったんですね。しかし、別の、審査員はですね、その、牧師みたいな話し方、何とかしなさい。鼻につくってんですね。牧師嫌いの人だったかな、この人と思ったんですけどもね。ついそういうような感じで私は証をしたらしいんですね。で、両方なんですね。そして、私は結果的にはね、不合格になりました。大きなポイントはね、時間オーバー。甚だしい時間オーバー。止まらなくなってしまったんですよ。準備した以外のことまで話し出してね。でもね、私にとっては何か本当精霊に心を突き動かされて、自分が体験したことを分かち合うっていうね、そういう体験だったんですね。精霊が望まれるときに力を受けて、私の証人となる。弟子たちの確信に満ちた話を聞いたときですね、証を聞いたときに、ユダヤ議会はどう反応したかというところを今日は見るわけですけども。二通りありましたね。かたや怒り狂う者たち。かたや冷静に諭す者。かたやその怒り狂う者たちですけども、33節もう一遍見てください。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図ったという、すごい、強烈な反応ですね。彼らというのはもちろん大祭司、ユダヤ議会の議員たちなんですけどもね。怒り狂ったってなぜなんでしょう。おそらくメンツを潰された怒りでしょう。それは大きいと思います。メンツを潰された怒り。特に地位や権力のある人ほどプライドが高いですからね。この弟子たちは、無学の田舎っぺだったんですよ。ね。普通の男たちだったんですよ。彼らが、この、お偉方の先生方をやり込めるほどの勢いでもって、 語ってるわけですから。そして振り返ってみれば、この男たちを通して誰も真似ができない奇跡が起こったんですね。生まれながら一度も歩いたことがないという40歳前後の男性がですよ、ね、一声で、金銀は私にないけども、私にあるものをあげよう、ナザレのイエスの名によって歩け。ペテロがそう言うと、彼はとそこ立ち上がって歩き出し踊り出したわけですからね。そしてなんだなんだって駆け集まった群衆を前にして、皆さん、私たち自分の力でやったのではありません。これはイエス様の力です。あなたが十字架につけたあのイエス様、神様は生き返らせたんです。蘇らせて天に昇られたんです。私たちはそのことの証人なんですって、ね、この群衆に語ったわけでしょうね。そういうことなんですよ。そしていきなりこの神殿脇の広場でもって集会を始めて、お前たち誰から許可をもらったんだ、けしからんと言って捕らえるわけですね。で、留置場に放り込まれるわけですよね。明日ちゃんと裁くから覚悟しとけって、ね、放り込まれるわけですけど、でも不思議ですね。翌朝、二人、彼らを連れ出そうとしたときに、留置場はもぬけの殻ですね。晩のうちに天使が出て行って、朝早くから、とにかくみんなに語れって命の言葉をってね、いうことだったでしょ。それがこれまでのメッセージですよね。で、彼らは言われる前に語ったんですよ。大騒ぎになりますね。もう一遍、お前たちって言って捕らえ直すわけですけどもね。そういうことの中で起こったのが今日のところでしょう。彼らをもう困った奴らと言ってですね、きちんと裁こうとするにも、罪らしい罪が見当たらないわけです。勝手に人を集めて説教したということぐらいでね。実際この生まれながらの気の毒な不自由な人が体治されてみんな喜んでるわけですからね、いいことしてるわけですからね、裁くわけにいかない。ともかくこのイエスの名によって語ることは愛ならん、わかったなと言って、そう言うわけですけども、ちっとも聞いちゃくれません。黙っとるわけにはいかないんですと言ってですね、語りです。ますます勢いづくですね。そして今また人に従うよりは神に従うべきです。そうじゃありませんか。メンツを潰されて彼らは怒り狂ったのです。そこでもうこれ以上彼の教えが広まらないうちに潰してしまいましょうということですね。はっきりとイエス様を証しするときに、いろんな嫌がらせにあったりっていうのは、皆さんも多少泣いてもあるかもわかりません。私の例なんかあまりにも可愛らしくって、こんな時に持ち出したらかえって申し訳ないので言いませんけどね。でもうちの教会に集った方々の中にはいろいろありますよね。旧街道の時代に荻野登美さんというおばあちゃんがいました。他教会からね、転入してこられたんですけども、この方のもともとの教会は丹波の貝原、それから酒井さんのはね、里ですよね。あの教会なんですよ。よそからそこに嫁いでこられたんですけどもね、嫁ぎ先のご主人という人が、キリスト教時代頑固な、威張り散らす人でいらっしゃったらして、すごく苦労なさって、そんな中でですね、慰め求めて教会に行き、イエス様を知って、救われて心は晴れやかになってね、教会通い出すわけですけども、ご主人がね、許してくれませんね。日曜日の朝になると邪魔するわけですよ。もう辛い日々でした。そんな中で聖書を読みたい、家で読みたい、もう奮発して高い、革表紙の聖書を買ったんかな、それでね、隠れるようにしてそれを読んでたわけですよね。でもご主人にそれがやがて見つかってしまいます。こんなものを読んで高そうだな、相当金出して買ったんだろう、わしに内緒でって言ってね、また怒って、でこの聖書を取り上げてビリビリに破いてお風呂の焚き付けにしてしまうんですね、ご主人がね。すごいところを通るわけですけども、人は時に非常に残酷なことをするものです。善良な人を捕まえてここまで残酷になれるかっていうようなことをね、やるもんですよ。 ここで第二のポイントですけれども、光に逆らう闇の力ってものがあるんだなと思います。光が輝くのを、これを消してしまえと、働きかける目に見えない力が、それが時に人の心を支配してしまって、ものすごい迫害をもたらします。エペソの手紙を見ますと、パウロの言葉ですが、私たちの格闘は暗闇の世界の支配者たち、悪霊に対するものです。悪霊が存在します。悪魔の手下です。目には見えません。けれども、暗躍して、時に人の心を捉えて、一つの迫害をもたらすことがあります。ローマ、皇帝の下ですごい迫害が初代キリスト教会を襲ったわけですよね。クリスチャンたちは後に捕らえられて、コロセウムですか、もう有無も言わせず殺せ殺せって、殺されてしまうライオンの餌食にされるんですね。そういうことがありました。あるいは人間体罰としてね、殺された人たちもあります。そしてそれを見せ物にしたんですね。また江戸時代の日本、踏み絵を踏まされ、それを拒むならば熱湯をかけられ、さまざまな迫害が私の国でもあったでしょう、ね、ご存じのところです。また日本人も外国に出て行ってそのような迫害をしました。日本と朝鮮の併合100年だそうですけれども、日本が朝鮮を支配した時代ですよ、ね、クリスチャンたちが捕まえられて、そう神社参拝を強要されたり、言うことを聞かなかったらば本当にひどい目に遭いました。中心になっていたのはやっぱり、牧師たちですからね、捉えられます。周期鉄と書いた牧師などは、板に下側からたくさん釘を打ちつけて、釘の先端がニョキッと上に出たね、その上を歩かせられた、そんな拷問にあったことも聞いております。この過去2000年の、間に、キリスト教会の歴史は、迫害の歴史をたどってきたのですね。この2000年の間に7000万人ものクリスチャンが殉教したそうです。そしてそのうちの 65% は20世紀において殉教してるんですね。スターリンの下で、毛沢東の下で、独裁者の下で、闇の力が働いたんですね。恐ろしいことですけれども、そのことを私たち、今の時代の私たちは、心の片隅にしっかりと覚えておく必要があります。そういう先輩たちの血で綴られた証の歴史があるんですね。生のり自分たちを私たちは恥じなきゃいけないと思います。さて、人の働きに戻りますけども、まあこの面と潰されて怒り狂う指導者たちのもとで、こいつらをもうまとめて処分してしまえ、殺してしまえという相談がまとまったその時ですね、さあ大変です。そういう中で第3ポイント、主のおとり計らいと守りもあるということを覚えておきたいと思います。ここにこのガマリエルという人物が登場します。34節35節ところがこう書いてあります。ところが全ての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うか、よく気をつけてください。というのは、先頃チューダが立ち上がって、自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者はみんな散らされて、 跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、ガラリア人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちもみんな散らされてしまいました。そこで今、あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいますよ。って。ここに、ガマリエルが登場します。すべての人に尊敬されている律法学者でパリサイ人なんて書いてありますね。で、皆さん、このガマリエル、覚えておいてください。何を隠そう、彼こそはですね、若き日のパウロが師事した先生。まだパウロがサウロという名前で、まだイエス様のことを信じていなかった頃ですね。最高教育彼は受けたわけですから、それこそ大学院生というような感じでもってね、ガマリエルのこの教授のもとで、教えを請うたわけですね。ですから、パウロの恩師というわけですけれども、この人はなかなかの人物だったようです。数あるパリサイ人の中で比較的温厚で、人望のある人柄で、それこそ皆さんから、みんなからですね、ガマ先生、ガマイルですからね、そんな風にして親しまれた感じですね。そのガマ先生がここに立ち上がります。そして、よからぬ相談をまとめようとしている議員たちの間に割って入るんです。ちょっと待った、とですね。そう閣下となりなさんな。この人たちを一旦退場させて、それから少し話し合おうではないか。こう言って話し始めたのが、二つの暴動事件とその結末ですね。聞き手にとってはおなじみの二つの出来事だったようです。どちらも自分を何か偉いものであるかのように語るものがありましてね、わしこそはメシアだなんてね、いう感じでもって現れたものがありまして、そしてそれに傾倒してついていった何百人かいたという話ですけれども、でもどちらもその首謀者は死んでしまい、ついていった者たちも、もうチリチリになってしまったというね、その話を持ってきましてですね、それを見てもわかるように、大体人間から出たものだったらば自滅するんですよ、こういう運動はね、ってね。だから心配ない。そして逆にこれが神から出たものだったら皆さん止めようがないですよ。相手が神様ですからな、ってね。下手するとあんた方神様を敵に回すことになるかもしれんぞ、ってこう言ったわけですね。このガマ先生の一言はなかなか力がありました。物事を達観してね、教書、要書、公書からもう一回スラッと言うわけですからね。こうしたことでもってですね、結局は、彼の言いたいことは放っておけということですね。放っておけ。人間から出たものなら自滅する。神から出たものなら止めようがない。だから、手荒なことはせずに放っておけ。これがガマ先生のアドバイスでした。そしてこういう存在というのはありがたい存在です。クリスチャンではないけれども、良識のある、良心のある、まともな人。そして人望があり、権力もある人。そういう先生のおかげでもって、助かるってことが時々あります。ガマ先生のおかげで、ペテロもヨハネも他の弟子たちも処刑されずに済んだわけですよ。ね。もしも、このガマ先生の介入がなかったらどうなってしまったかなってふっと思ったりもします。もちろん他の介入があったかもしれませんけどね。でもまともに言ったならば、ペテロもヨハネもこの時に殺されていたかもしれない。そうすると私たちが持っている新約聖書は、ペテロの手紙、ヨハネの黙示録、そういうものが欠けたものになって、教会の歴史はだいぶ変わっていたかなと思ったりもしますよね。でもそうは、させなかった。それが天皇お父様のお取り計らいであり、守りですね。さあそこで最後のポイントに参ります。それじゃあどうだったのか。最後、今日の一つの中心的なメッセージに入ります。それは、 侮辱も光栄と喜ぶということです。侮辱も光栄と喜ぶ。一体この後どうなったのかというところですね。放っておきなさいというガマ先生の助言を受けた偉いさんたちはその通りに放っておいたんでしょうか。いえいえ、そうではなかった。40節見てください。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。釈放はするのですけれども、釈放する前に鞭で打ったんですね。まあ、車追突されて鞭打ちってのがありますけれども、こちらの鞭打ちはですね、これはもう半殺し以上だと思いますね。ご存知でしょ、イエス様はご自身がそういう鞭打ちされたわけですけれども、39の鞭とやります。40やったらば死んじゃうから一歩手前でやめとけというね。ああ、そういう鞭であろうと思われます。なぜそんなこと。それはこれだけ俺たちのプライドを傷つけたこの者たちをただでこのまま釈放するならば、俺たちの負けっていうことになる。わしたちをこんだけ侮辱したもの、ピシッと取っちめて思い出してから、それから釈放だとね、いうことだったんだと思います。ひどいことをしたものです。そしてひどい目に遭ったものです。さあ、そうしたときにこの弟子たちはどうなったでしょう。もうすっかりしょげて、しばらくもう証しはやめにしておとなしくしてようかってね、なったと思いますか。意外な言葉が41、42に続きます。皆さん、この言葉クライマックスです。どうぞご一緒に読んでください。どうぞ。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。わあ、何ですって。皆のために、イエス様のお名前のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。不思議な言葉です。新共同訳聖書で読んでみたらばこう書いてありました。アウトラインご覧ください。イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜びとあるんですね。鞭で打たれながらどんな気持ちで耐え忍んだんだろうなって想像したわけですけれども、皆さんどう想像しますか。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、トマス、いろいろいますよね。何人この時捕らえてたかは明らかではありませんけれども、こう並んでそこにまずは縛られたでしょうか。そして鞭打ちの係がね、鞭を手にして後ろに立ちはだかって、そして背中のこのポートを剥ぐわけですね。裸にして、そして当てるわけですよ。ビシャリービシリー、息が止まるほどのその痛みが体に走るわけですけども、打たれながら喘ぎながらですけども、想像できます。ああ、なんという光栄、なんという光栄、あまり芝居がかりしちゃって、芝居がかったらいけないですね。なんという光栄なんだろうってね。イエス様は俺たちを救うために不当な苦しみを、このような鞭打ちを忍んでくださったんだな。少しでもその苦しみを今味わい知ることができる、なんという光栄なことだろう。そして 無知だけで終わらず、あの呪いの十字架までイエス様は背負ってくれたんだよな。なあ、ヨハネ。そうだよな、ペテロ。これは何という、もったいないことっていうね、そういう感激を味わいながら、この苦しみは彼は忍んだんじゃないだろうか。そしてもう一つ私想像できることはですね、イエス様がかつて丘の上で弟子たちに語っておられた三条の教え、この時のことを見通していらっしゃったんでしょうかね。イエス様の残された言葉、マタイの五章に出てくるでしょう。ここに書いておきました。どうぞ簡易括弧の中3行ほどですけども読んでください。はい。義のために迫害されるものは幸いです。天の御国はその人のものだから、私のために人々があなたを罵り、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜び踊りなさい。天ではあなたの報いは大きいから。この言葉を弟子たちは心に刻んでいたと思います。そして思い出していたと思います。口ずさみながら苦しみに耐えていたのではないでしょうか。義のために迫害されるものは幸いです。ビシッときて、私は幸いなものだろうな。天の御国はその人のものだから、ビシッときてですね。ああ、御国は俺たちのものなのだ。私のために人々があなたを罵り、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜び踊りなさい。喜び踊ったらいいんだ。主よ、ありがとうございます。光栄です。こんな言葉をもしかしたらば暗唱しながらそれに耐えたのかなと思います。ですから39度目が終えてよろよろと立ち上がった時に、もう腕も肩も背中もめめずばれなんですけども、でも心は晴れやかで喜びに満ち溢れたんですね。ああ、主の皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたのだ。ということを喜びながら彼ら出て行ったんですよ。そして毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、イエスについて福音を告げ知らせていた。もう一切語ること愛にならんと言われてもね、全然聞いてませんね。ますます確信持って喜びに持って、ああ、イエス様と十字架と復活、そのもたらす罪の許し、天国の希望、語って回ったんですよ。毎日って書いてありますよ。すごいですね。ああ、そんな弟子たちの姿に少しでも私たちも習えますように、習いたいですね。力をいただきましょう。聖霊の力を。ああ、パウロが残した言葉の一つ、ここにもう一行間に挟んでおきましたね。ガラテア 6-17。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのです。え、本当に焼き印、入れ墨みたいにこうあったんですか、パウロの体って。比喩です、これは。焼き印。昔、まあその昔、奴隷はね、その所有者のイニシャル。もし私の、持ち主が、高見太郎だったらば、KTT っていうね、イニシャルを私の腕かなんかにね、焼き印をされるわけですけど、それは奴隷にとっては屈辱です、ね、所有物になるわけですからね、物扱いですから。でもパウロはこの比喩を聞きながら、私はイエス様の焼き印を身に帯びている。これは屈辱でなくて光栄。どんな役員ですかという時に、パウロはいろんな傷を示すことができたでしょうね。打たれた鞭の跡がくっくりと残っていたかもしれない。あるいは石で打たれました。彼はね、彼もほとんどもう瀕死状態、大きな石を投げつけられて、その傷が今なお、痛みはもうなくなったけども、傷は特殊に残っている。それが彼の役員だったんだと思います。私にはそんな役員があるかなと思って、体中探してみたもんですね。 申し訳ありません。一つもありません。一つもありません。恥ずかしいです。まあ、そういう環境になかったからといえばそうかもわかりませんけれども。でも初代のクリスチャンは、パウロだけでなくて、みんなそれぞれにそういう焼き印を身に負っていたのではないかと思います。そしてもちろんその焼き印というのは、単なる体の傷だけでなくて、目に見えない焼き印もあったでしょう。荻野登米さんにとっては、せっかく買って楽しみに読んでいた大切な聖書を破られて、火にくべられたというね、思い出が焼き印としてあるかもわかりません。イエス様のために忍んだのですよ。イエス様の皆のために恥ずかしめを忍んだ。その記録が私たちの中にもそれぞれに刻まれていくんだと思います。そしてそれを悔しい悲しい思い出とじゃなくてですね、イエス様に一歩近づけた大切な大切な思い出として、聖霊の力を仰ぎで、そのような初代の弟子たちの心意気に倣って、いずくまでも行かんって私たちも歌っていきたいと思いますよね。では皆さんお立ちください。アウトラインの最後に、短い祈りを載せました。まずこれを、立てる方はどうぞお立ちください。無理な方はそのままで結構ですから、アウトライン最後の祈りを見つめてください。そしてまずは読み上げましょう。どうぞ。主イエス様、あなたを愛するがために侮辱される光栄を喜んだ弟子たちのことを聞きました。そういう経験の乏しいことが恥ずかしいです。初代の先輩の心意気に倣い、恐れず大胆にあなたを証しするものにしてください。そして私の救いのためにあなたがお受けになった苦しみをもう少しでも味わい知ることができますように。アーメン。みんなしてお祈りしましょう。ああ、主よ、主よ、主よ、イエス様、あなたを称えます。イエス様、あなたを称えます。ああ、イエス様、イエス様、主イエス様、あなたを仰ぎます。皆のために恥を忍ぶという、そういう経験の乏しいものです。今日のメッセージを語る資格のないものです。イエス様、憐れんでくださり、初代の先輩たちに倣って、イエス様、あなたから受けた愛を心に深く味わいながら、 おお、主よ、あなたの信仰を明らかにする機会に恵まれた時にはためらわずに素直に、はい、私もキリストを信じるものですと名乗り出られますように、それを覆って逃げてしまわないように助けてください。そうやってイエス様はあなたのことを知らずにいるたくさんの人たちにあなたの愛を告げ知らせる、その糸口をそこで得させてください。きっかけをつかませてください。キリストに従う一人であるということを認識持ってもらって、次の証の機会へとつなげていかせてください。イエス様、どうぞあなたの愛をあまりにも広く伝える教会としてくださることをお願いいたします。聖霊様、豊かに降り注いでくださいまして、私たちをあなたの証人としてください。それが殉教につながる証人であることも今日学びました。おお、主よ、潔くイエス様のために生き、イエス様のために命投げ出すこともできるならばと心から願います。主よ、これからどんな時代がやってくるか分かりませんけれども、いかなる時代であろうと、私たちが自分に与えられた走るべき道のりをしっかりと走り抜けられるように、走り通せるように力をください。力と愛と慎みとの霊、聖霊様を満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。歌いましょう。死体祭る主の御招きある今、十字架にない予感、愛する主の後、いつくまでも予感、396番です。
死体祭る主の御招きある今、十字架にない予感、愛する主の後を、いつくまでも予感、いつくまでも予感、いつくまでも予感、愛する主の後を、血潮を混じる汗、流し祈る主の、ゲセマネにも行かん、愛する主の後、いつくまでも行かん、いつくまでも行かん、いつくまでも行かん、愛する主の後、打たれののしらべ、恥ずかしめくくる、人曲げにもゆか、愛する主の 水くまでも行かん愛する主の箱
どうぞお座りください。